どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回ですね、ドールズフロントラインの3話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、上層部の話というところで、まあ、上層部の方では、M4A1 を鉄血構造よりも先にこう見つけて保護する必要があるっていうことが話として上がっていたわけなんですが、それでジャンシアーヌにですね、話が降りてくるっていうところがですね、なかなか面白いところではありましたね。また、グリフィンの内部に情報を漏らした人物がいる可能性っていうところについても、触れられていたわけなんですが、まあこう、そういう話が出るっていうところで、まあ実際に裏切り者とかね、いそうな感じではあるんで、まあこう、裏切り者がいないかどうかっていうところにも注意しておいた方が良さそうだなぁと感じたところではありました。まあそれと話の中で、まあこう、安全も信頼も絶対的なものではない。っていうことが言われていたわけなんですが、まあ確かにね、この世に絶対っていう言葉はないよなーっていうことは、まあこう聞きながら思っていたりしたところではありますね。まあにしてもね、こう上層部からジャンシアーヌに話が降りてきた時に、こうまあジャンシアーヌがですね、下手をすれば人類が全滅するっていうことを言われて、まあすごいプレッシャーをかけられていたわけなんですが、まあプレッシャーのかけ方がね、なかなか面白かったなぁというところでした。まあそういうところで、まず一つ目の感想である上層部の話というところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、重要な任務というところで、ジャンシアーヌが与えられた任務をこなすために、まあ、情報収集を欠かさず行っていたわけなんですが、まず M4A1 のというですね、こう味方のことを知ろうっていう風にしているっていうところがですね、なかなか興味深かったところではありますね。まあ、それとペルシカからね、M4A1 と通信したっていう情報と、まあ、通信の発信場所のデータとかね、まあ、そういうところを送ってもらっていたわけなんですが、まあ、こう、ジャンシアーヌと、こう、話をしているときに、こう、ペルシカが猫耳をつけているっていうところで、こう、思わず気を取られてしまったところではありましたね。また、ジャンシアーヌが AR 招待の、こう、実際に訓練をしているっていう様子の動画とかね、まあ、そういうところを視聴していたわけなんですが、まあ、そういった何気ない映像っていうところから、こう M4A1 の性格を、まあ、こう把握してしまうっていうところがですね、なかなかジャンシアーヌもすごいなぁと思ったところではありますね。まあ、個人的には、こう、まあ、こう実際の訓練の後の動画で、ミルクがないならガンオイルを入れればいいっていう風に言われていたりするっていうところがですね、なかなか印象に残ったりしたなぁというところでした。まあ、そういうところでね、AR 招待の何気ない会話も面白かったなぁというところで、二つ目の感想である重要な任務というところ終わっておきます。でですね、次。三つ目の感想に入っていくわけなんですが、賭けに勝ったというところで、M4A1 がですね、まあ、こう、鉄血構造のハイエンドモデルである、エクスキューショナーとの戦いになっていたわけなんですが、まあ、こう、ジャンシアーヌからの応援部隊が来たことで、無事に勝つことができたっていうところは、何よりという感じではありましたね。また、今回の冒頭でも言われていた、核砂糖っていう言葉がですね、終盤になって意味を持ってくるっ ていうところもですね、なかなか面白いところではありましたね。まあ、すると M4A1 がこう、まあ、戦いの中でいろいろとこうトラップを仕掛けたりして、エクスキューショナーの部隊をこう罠にはめていたりしたわけなんですが、まあ、こうよくもまあそんな作戦とかね思いついたりしたなというところで、まあ、すごく感心してしまったところではありますね。まあ、そういうところで M4A1 のこう頭脳戦とかね、まあ、そういうところのレベルの高さっていうものが結構伺えたシーンではありましたね。まあ、とはいえこう仲間のことを言われて M4A1 がエクスキューショナーを撃ちまくったりするっていうところもですね、なんていうかこう仲間思いな M4A1 の性格っていうところが出ていたりするのかなっていうふうに感じたところではありますね。まあそういうところで、なかなか今回の戦いも面白かったなというところで、三つ目の感想である賭けに勝ったというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回も鉄血構造サイドのハイエンドモデルっていうやつをねこう撃破していたわけなんですが、まあ、こう次々と強敵を送り込んでくる鉄血構造には、まあ、他にねどんな強力なハイエンドモデルっていうものがあるのかなっていうところで、まあ、結構気になってしまう感じではありましたね。また M4A1 がこう無事に基地に情報を持ち帰ったっていうところはね良かったわけなんですが、まあ、残る M16A1 と、まあ、こう STAR15 とですね M4SOPMOD2 がですね、まあ、こうまあ別々に分かれていたわけなんですが、まあ、3人ともね無事なのかどうかっていうところが気になるところではありますね。まあ、それと M4A1 が持ち帰った情報が次回でどのようにですね役立てられるのかっていうところについてもいろいろと気になる感じではありましたね。まあ、とりあえず次回からは AR 正体の救出っていうものが続行されそうな感じではあるんですが、まあ、全員無事であるっていうことを祈るばかりではありますね。まあ、そういうところで今回のドールズフロントラインの3話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、今までにも1話と2話の感想はそれぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は、2本他にも更新しておりまして、平家物語の第2話の感想と9の3話の感想ですね、この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね週末のハーレムの第3話の感想と、ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンの3話の感想、そしてですね現実主義勇者の王国再建記の16話の感想と、大の大冒険の第66話の感想ですね、この4本更新しますんで、明日もラジオの方聞きに来てください。というわけで本日3本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。